メッセージ6、命において目を覚ましており、奉仕において中心である。クルシャルポイント1、ローマ数字1、私たちは命のために、油、神の霊、さらには彼の十万を必要とします。それによって私たちは、諸女の生活をして、主の証となることができます。A、その時、天の王国は、十人の諸女が自分の灯火を持って、花婿を迎えに出て行くようなものである。マタイ25章1節。25章2節。そのうちの五人は愚かで、五人は思慮深かった。3節。愚かな者たちは自分の灯火を持っていたが、油は持っていなかった。4節。しかし思慮深い者たちは自分の灯火と共に、器に油を持っていた。1、諸女は命の面から見た信者たちを表彰します。2、王国の民である信者たちは、大切な諸女のようであり、暗い時代に主の証、灯火を携え、主を迎えにこの世から出ていきます。このために彼女たちは、聖霊の内住だけでなく、聖霊の充満をも必要とします。3. 灯火は信者たちの霊を表彰しており、その中には油としての神の霊が入っています。A. 信者たちは彼らの霊の内側から神の霊の光を輝かし出します。神聖な光が人の内側の各部分の中へと輝くために、油としての神の霊は、灯芯としての人の霊に浸透し、ミングリングされ、使徒の霊と共に燃えなければなりません。4、思慮深い諸女たちは、自分の灯火と共に器に油を持っていました。A、使徒は神のために作られた器であり、使徒の人格は彼の魂にあります。ですから、マタイ25章4節の器は、信者たちの魂を表彰します。再生を通して、私たちは霊の中に神の霊を持っています。これが私たちの灯火を燃やします。しかし問題は、私たちの魂を充満する余分の聖霊を私たちが持っているかどうかです。私たちは灯火の中に油を持っていますが、私たちの魂の中に余分の油を必要とします。これが表彰するのは、その霊が内側の私たちの霊から魂のあらゆる部分に広がらなければならないということです。その時、私たちは魂の中に余分の聖霊を持つでしょう。私たちはこの余分を持っているなら、思慮深いのです。私たちは賢明であるなら、こう祈るでしょう。主よ、私を憐れんでください。私はあなたの霊を私の霊の中だけでなく、私の魂の中にも持ちたいです。主よ、私はその霊の充満を必要とします。私の全存在を満たす聖霊の余分の分け前を必要とします。クルシャルポイント2、ローマ数字1の4の C、マタイ25章9節の買いなさいという言葉は、代価が払われなければならないことを示します。聖霊の充満は、この世を放棄すること、自己を対処すること、すべてに勝って主を愛すること、キリストのゆえにすべてのことを損失と勘定することなどの代価によって得られます。もし私たちが今日この代価を払わないなら、復活させられた後に払わなければなりません。9節、しかし思慮深い者たちは答えていった。私たちとあなた方のためにはおそらく十分でないでしょう。それよりも売る者たちのところに行って自分のために買いなさい。B、毎日私たちは目を覚まして代価を払い、金の油としてのその霊を買う必要があります。それによって私たちはイエスの証のためにその霊を諸教会に供給し、主によって報酬を与えられて、子羊の根源に預かります。8、私たちはこれらの邪悪な日々において、時をあがないとり、 霊の中で満たされ、死と死かと霊の歌とて語り合い、すべての時にすべてのことに対して主に感謝を捧げ、キリストを恐れつつ互いに服従し合う必要があります。エペソ5章17節、こういうわけで愚かであってはなりません。かえって何が主の御心であるかを理解しなさい。18節、また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ霊の中で満たされ。19節、死と死かと霊の歌とて語り合い、心から主に向かって歌い、漏洩しなさい。私たちが主の現在の動きに対して真剣であるなら、毎日朝ごとにその霊で満たされなければなりません。私たちは自分の罪を告白する必要がありますが、また代価を払う必要があります。私たちの霊に入って来られたその霊は無代価で与えられましたが、浸透する霊が私たちの全存在、特に魂を満たすのは無代価ではありません。それは代価を払わなければならない、買わなければならないものです。罪人である私たちが悔い改めて罪を告白し、主イエスを信じたとき、私たちは直ちに再生され、その霊は無代価で与えられました。しかし毎日私たちは彼の満たし、彼の浸透に霊から魂を貫いていただくことを必要とします。私たちは代価を払う必要があります。私たちの多くは主よりもペットを愛しています。日常生活の中で私たちは多くの物事を愛するかもしれません。これらの事柄は罪深くないかもしれませんが、それは主を置き換えるものです。私たちは主に初めの愛を与えず、他の多くの事柄に初めの愛を与えるかもしれません。今、私たちはこうした他の事柄をすべて捨てなければなりません。
クリスチャルポイント3、ローマ数字に、私たちは奉仕、働きのためにタラント、霊的な賜物を必要とします。それによって私たちは良い奴隷として装備されて、主が完成しようとするものを完成することができます。A3、タラントは霊的な賜物を表彰します。命におけるその霊の充満は、私たちが奉仕、働きにおいて霊的な賜物を用いることができるようにします。奉仕における霊的な賜物に命におけるその霊の充満が符合していれば、私たちはキリストの完全な死体となることができます。E、私たちは主の賜物を用いて教会を建造する必要があります。それはキリストをもって人に仕え、キリストを恵みとして彼らに供給することによってです。マタイ24章45節、そこで主人が家族の上に任命して、時に応じて彼らに食物を与える中心で白深い奴隷は誰であろうか。に、私たちは時に応じてキリストを霊的食物として人に供給する必要があります。スモール A、私たちは時が良くても悪くても毎日あらゆる種類の人にキリストを語る必要があります。スモール B、 私たちは必死に力を尽くしてどの集会でも語る習慣を立て上げる必要があります。私たちが共に集まるときはいつもこれは適切な食物を主の家族に供給する応じるべき時、定められた時の一つです。しかしながら仮に私がいい加減で御言葉を読まないとします。もし私が御言葉において十分にロークしないで来て、あなたに語るなら、ただ一杯のコーヒーといくつかのドーナツを供給しているだけです。栄養になる良い朝食を料理するには、あなたの勤勉さを必要とします。私たちは御言葉を追い求めることで勤勉にならなければなりません。それによって私たちは集会に来るとき用意して良い食物を給仕することができます。クリスチャンポイント4、ローマ数字に E5、この世に少しでも入り込むと私たちは主の賜物を役に立たないものとし、知的な弁解を口実として主の賜物を無駄にしてしまいます。マタイ25章14節、天の王国はある人が外国へ行こうとして自分の奴隷たちを呼び、 彼らに自分の財産を渡すようなものである。15節、彼はあるものにごたらんと、他のものに至らんと、他のものに至らんと、それぞれの能力に従って与えた。16節、ごたらんと受けた者は直ちに行って、それで商売をし、他にごたらんとを設けた。18節、しかし一タラントを受けた者は立ち去って地を掘り、主人の銀貨を隠した。私たちはいつも主の働きに満ち溢れているべきです。なぜなら主のための私たちの労苦は彼の復活の力を伴う彼の復活の命にあっては決して無駄になることはなく、神の永遠の定められた御旨を完成するという結果になることを知っているからです。ごタラントの奴隷はごタラントの利益を得ました。二タラントの奴隷は二タラントの利益を得ました。これはいかなる損失や浪費もなしに彼らが十分に主のタラントを用いたので、彼らは同じ報酬を受けたことを示します。地はこの世を表徴します。ですから地を掘ることはこの世に入り込むことを表徴します。この世とのどんな交際、どんな関係でもわずかの予的な話でさえ私たちに主の賜物を埋めさせるでしょう。私たちはこの世の中へと入り込んで無感覚になって麻痺させられたこの世的な人々と共に享受すべきではありません。私たちは仕事を持って私たちの生活を維持すべきですが、私たちはそれを掘るべきではありません。私はまた紹介のすべての若者が最高の教育を受けるように励ましましたが、穴を掘って主があなたに与えたタラントを埋めてはなりません。
証、私は奉仕、働きのために主から与えられたタラント、霊的な賜物をフル活用しなければ、主の要求に応じることができないことを証しします。私は日本企業と米国企業の合弁会社に2011年に転職しました。転職した時に彼らはちょうど50周年でした。私がその会社で働いておよそ4年が経った頃、本社の社長に次のことを告げられました。1、米国本社が会社の株式を 100% 買収し、100% 子会社にすること。2、日本法人の幹部社員で、私以外は社長も含めて全員解雇になることが知らされました。私は解雇リストに社長も含まれていることに大変驚きました。同時に私が彼らに高く評価されていることを知り、気を引き締めました。その約1年後に実際にそのことは起こりました。この買収後、私は彼らに高く引き上げられました。それからしばらくして、主の働きのために、私は2016年のネパールの全国特別集会で、集会のメッセージを取り組んで行うようにアレンジされました。私は米国出張後すぐにネパールに行きました。香港の空港で乗り継ぎの待ち時間の間、私は自問自答し、私は忙しすぎて主の要求に応じきれていないのではないかと言いました。2015年と2016年は、紹介の手術の人数の増加率が 10% を切っており、これは1992年に神戸にある教会が開始してから初めてのことでした。このゆえに、私は内側にずっと葛藤があり、ネパールの特別集会をきっかけに会社を辞めることを祈り始めました。帰国後妻と交わり、さらに主だった兄弟姉妹と交わり、早期退職を決定しました。私が会社を辞めることを決定してから、2016年10から12月に紹介の人数は反転し、再度増え始め、最終的に2016年は 10% 増加率に到達しました。主から与えられた霊的賜物はビジネスライフにおいても有用であるとはいえ、そもそも霊的賜物は、紹介が人数においてまし加わり建造されるためです。 私はビジネスパーソンとして力の限りを尽くし、主に仕えていたと思っていましたが、このことを通して、部分的に賜物を地に埋めていたことが分かりました。その後、紹介の人数は2018から2019年において 15% 以上増加しました。2020から2023年前半のコロナ禍で、私たちは YouTube や Zoom を用いてネット上で福音を伝え、手術の集会なども行い、祝福されました。ある手術の集会の YouTube 再生回数は約800回でした。福音がコロナ禍でも伝えられたことを賛美します。しかし、2024年5月の特別集会を転機に、手術の集会を Zoom から現場に転換させました。一部の例外を除く。この変更に起因して、現在手術の集会の人数は200名強から約170名に減少しています。2025年は奇数 172.5 人で 11.9% 増の193人を目標にしています。